情報コーナー、お知らせ、18項目、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。最新の情報については、各担当にお問い合わせください。1.特定外来生物、黄金鶏菊にご注意ください。黄金鶏菊をご存知でしょうか。5月から7月頃に道端などで黄色の花を咲かせる外来生物であり、繁殖力が非常に強く、日本固有の植物の生息に影響を及ぼしています。駆除をお願いします。簡単譜。黄金鶏菊は特定外来生物に指定されており、ご自宅や管理している土地に生えていたら、駆除をする必要があります。茎を切っただけでは、次の年も花を咲かせる可能性があります。根から抜き取り、種が飛び散らないように、その場で燃やすゴミの指定袋に入れて、枯死するまで放置し、枯死させてから収集日に集積場所に出してください。移動させないでください。簡単譜。黄金鶏菊は特別な許可がない限り、生きたまま移動させることは法律で禁止されています。切り取って家で生けたり、庭や畑などに植え替えて栽培したり、抜いた花を別の場所に捨ててはいけません。黄金鶏菊の写真があります。問い合わせ先、環境保全課環境グループ、電話385808。 2. アダプトプログラムの日と海ごみゼロウィーク2021産業数字2021、海ごみゼロウィーク2021の一斉清掃。自分たちの地域に愛着がある。自分たちの住む町をきれいにしよう。そんな気持ちを持つ市民の皆さんによるアダプトプログラム。公園、道路等の里親制度。アダプトプログラムを実施しています。現在市内では4月1日現在52団体。2288人の皆さんが登録され、道路や公園等をきれいにしていただいています。毎年5月30日には、アダプトプログラムの日として、次のセレモニー会場周辺で登録団体の皆さんと一斉清掃を行っています。アダプトプログラムに登録していない人もご参加できます。また、環境省が全国に呼びかけている海ごみゼロウィーク2021の一斉清掃も同時に行います。五条川から始める海ごみ削減のためのアクションに皆さん、ぜひご参加ください。時、5月30日日曜午前9時30分から、少雨決行。集合場所、お祭り広場。セレモニーの内容、市長感謝状贈呈、アダプトプログラム、新規参加者の受付等、持ち物、軍手、 ゴミ袋等の清掃道具は当日に配布します。雨天の場合、午前8時時点で降雨等により清掃活動を行うことが難しいと判断したときは中止とします。中止の確認については、ホット情報メールによるお知らせをご確認ください。問い合わせ先、環境保全課環境グループ、電話 385808、 3、5月30日日曜から6月5日土曜は、ゴミ不法投棄監視ウィーク。環境月間にちなみ、5月30日日曜から6月5日土曜までの1週間を、ゴミ不法投棄監視ウィークとし、不法投棄防止のための取り組みを集中的に行います。なお、ゴミをみだりに投棄すると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の規定により、5年以下の懲役、または1000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられます。問い合わせ先、清掃事務所、電話 665912 または環境保全課廃棄物グループ電話 385808。 4. 日曜資源回収の混雑緩和にご協力ください。近年日曜資源回収、第1、第3日曜日は E ライフプラザ、第2、第4日曜日は消防署東側防災公園で実施の会場が大変混雑し、利用者の皆さんにはご迷惑をおかけしています。資源等の持ち込みについては、地区の分別収集や、平日の E ライフプラザ、午前9時から午後4時まで、清掃事務所内もご利用いただけますので、日曜資源回収での混雑緩和や会場周辺の交通に支障をきたさないためにも、皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ先、清掃事務所、電話 665912、 または環境保全課廃棄物グループ電話 385808。 5. 子どもの日にちなみ、菖蒲とよもぎを無料配布します。時、5月3日月曜祝日から5日水曜祝日の午前9時30分から。ところ、自然生態園北島町。配布数、3日間とも30束。先着順。問い合わせ先、環境保全課環境グループ電話 385808。 当日の問い合わせ先、自然生態園電話 666701。6. 爽やかエコスタイルキャンペーンを 実施します。地球環境への配慮と省エネルギー促進を図るため、5月1日土曜から10月31日日曜まで、職員は上着を着用せず、ノーネクタイで勤務します。また、市政50周年の機運を高めるための PR ポロシャツも着用しますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、秘書企画課秘書人事グループ、電話385801。7. 用水路にゴミを捨てないでください。用水路にゴミや刈った草などを捨てると水の流れが悪くなります。地域の人たちや用水を利用されている皆さんに清掃をしていただいていますが、ゴミが捨てられることにより用水路が詰まり、下流に十分な水が行き届かなくなってしまいます。また、大雨が降った時の浸水の原因にもなります。ゴミや刈った草の投げ捨てはせず、きれいに保つためのご協力をお願いします。また、車のオイルや燃料等の油類が誤って用水路に流れて、水田などに農業被害が発生した場合、損失保障を求められることがありますので、油類を用水路へ流出させないよう、日頃から保管・取り扱いに十分注意してください。問い合わせ先、維持管理課管理グループ、電話385813。8. 全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練を実施します。時、5月19日水曜午前11時から1分程度。ところ、市内全域内容、地震や武力攻撃などの発生時に備え、J アラート、全国瞬時警報システム、J アラートによる情報伝達訓練を全国一斉に実施します。この訓練では、市内20カ所にある屋外拡声支局から、次の訓練放送を行いますので、ご理解をお願いします。屋外拡声支局とは、毎日午後5時から音楽が流れるスピーカーのことを言います。放送内容。1、チャイム音。2、これは J アラートのテストです。3回繰り返す。3、こちらは広報岩倉です。4、チャイム音で終了。問い合わせ先、共同安全課防災安全グループ、電話385831。9、愛知県立一宮東特別支援学校小学部中学部学校説明会。障害のあるお子さんの保護者等を対象に学校説明会を開催します。適切な就学には早期からの学校見学等が大切です。次年度本校への就学または入学を考えている人は、 ぜひご参加ください。時、小学部、6月2日水曜。中学部、6月3日木曜。ともに、午前10時から正午。ところ、愛知県立一宮東特別支援学校。一宮市には、あざ、中山、1151番地1。申し込み、月曜日から金曜日、祝日は除く。午前9時から午後5時。問い合わせ先、愛知県立一宮東特別支援学校。電話、0586-51-5311。10、5月15日から21日は、総合治水推進週間。大雨から守ろう、大切な町。進む開発と高まる浸水被害の危険性。山林や田畑などには、雨水を一時的に溜めたり、地下に浸透させる機能があり、河川への雨水の流出量を抑える働きをしています。しかし今日では、開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、河川へ短い時間で多くの雨水が入ってくるようになったために、洪水の危険性が増しています。浸水被害を防ぐための総合治水対策。河川の改修と流域内での対策。さらに洪水や浸水が起こった時の避難警戒体制の確立などを合わせて実施し、被害の防止を図ることを総合治水対策といい、新川流域では昭和55年から愛知県や流域市町とともに総合治水対策を行っています。亀のイラストがあり、浸水被害の発生防止と減災を図る総合的な取り組みですとあります。特定都市河川浸水被害対策法に基づく取り組み例。括弧1。雨水浸透阻害行為の許可等。法第9条。雨水浸透阻害行為とは、土地からの流出雨水量を増加させる恐れのある行為のことです。田畑など、締め固められていない土地で行う500平方メートル以上の開発は、愛知県知事等の許可が必要で、許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。許可が必要となる具体例、5つあります。1、田畑、耕地、耕す、土地の地から、宅地。2、田畑、耕地から、駐車場。3、田畑、耕地から、グラウンド。4、原野、原っぱの原に、野原の野から、資材置き場、未舗装。5、資材置き場、未舗装から、駐車場、舗装。2、 都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域の指定法第32条。河川の氾濫や低地の浸水が想定される区域を指定し、区域における円滑かつ迅速な避難の確保を図ります。平成20年6月に指定しています。雨水を貯留したり、地下に浸透させる施設。新たに住宅を建築したり、駐車場を整備したりする場合に、浸透マス、透水性舗装、貯留場所の確保などの雨水流出抑制施設の設置にご協力ください。浸透マス、壁面から雨水を地下に染み込ませることができます。透水性舗装、雨水を地下に染み込ませることができます。駐車場などでは、なるべく舗装をしないことが流出抑制に効果があります。貯留場所の確保。建物の空いたスペースや駐車場を少し下げることなどで、雨水が溜まる場所を確保できます。浸透マス、透水性舗装、貯留場所のイラストがあります。市での取り組み。浄化槽、転用貯留槽、改造工事費と、雨水貯留槽、雨水タンク、新設工事費の補助を行っています。ビジュアルボードフェアの開催。総合治水を市民の皆さんに理解していただくために、図や写真を用いたパネルの展示を行います。ぜひご覧ください。時、6月25日金曜から7月1日木曜。ところ、市役所2階市民ギャラリー。総合治水ホームページ。総合治水に関する情報は、新川・境川流域総合治水対策協議会ホームページをご参照ください。問い合わせ先、維持管理課管理グループ、電話 38-5813。
11、献血にご協力ください。時、5月26日水曜、午前9時30分から11時30分、午後1時から4時、ところ、市役所、その他、医療機関からの需要に応じるため、400ml 献血のみの受付とさせていただきます。問い合わせ先、福祉課、障害福祉グループ、電話 38-5809。 12、岩倉市学生消防団活動認証制度がスタートしました。簡単譜。この制度は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組んで、顕著な実績を収め、地域社会へ多大な貢献をした大学生、大学院生、または専門学校生の功績を認証し、就職活動を支援することを目的とするものです。 認証された人には、認証状及び認証証明書を交付します。認証対象者、市内在住の大学生、大学院生、専門学校生、または大学等を卒業して3年以内の人で、在学中に本市の消防団員として1年以上継続的に消防団活動を行った人。学生の人へ、消防団員として地域社会に貢献してきた実績を企業等にアピールすることができます。企業の人へ、社会貢献実績のある人材や団体行動、規律等を身につけた人材を確保しやすくなります。また、事業所の災害対応能力の向上が期待できます。認証証明書の提出があった際には、積極的に評価いただきますようお願いします。その他、詳しい内容は、市ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。問い合わせ先、消防本部、総務課、総務グループ、電話、375333、13、ご存知ですか？ 5月12日は、民生委員、児童委員の日です。5月12日は民生委員児童委員の日です。民生委員児童委員の日に合わせて、12日水曜から18日火曜までを啓発週間として活動します。民生委員は厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域で常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを目的としており、児童委員も兼ねています。また、児童委員は地域の子どもたちが元気で安心して暮らせるように子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配事などの相談・支援等を行います。市では、北部民生委員・児童委員、南部民生委員・児童委員と、児童に関することを専門的に担当する主任児童委員が、担当地区及び市内各所で福祉活動に取り組んでいます。核家族化、少子高齢化が進行し、時代が変化する中で、地域住民の身近な相談相手である民生委員、児童委員は、皆さんの身近な相談相手です。お気軽にご相談ください。民生委員、児童委員のロゴがあります。問い合わせ先、福祉課、社会福祉グループ、電話385830。14、弁護士同席の消費生活相談。時、全部で6回あります。すべて、午前10時から正午。受付時間は午前11時30分まで。第1回、5月19日水曜。第2回、7月15日木曜。 第3回9月13日月曜。第4回11月16日火曜。第5回令和4年1月19日水曜。第6回令和4年3月17日木曜。ところ、市役所1階、岩倉市消費生活センター。相談時間、1人当たり30分。予約優先。相談できる内容、悪質商法や契約トラブル、多重債務など、消費生活に関すること。不安に思ったら、岩倉市消費生活センターにご相談ください。簡単符。岩倉市消費生活センター。ところ、市役所1階。開設日、月曜日から木曜日、祝日、年末年始を除く。開設時間、午前8時30分から正午。受付時間、午前11時30分まで。問い合わせ先、岩倉市消費生活センター。電話、377-7867。15、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業、小規模企業の事業者へ、愛知県よろず支援拠点の専門家がご相談に応じます。簡単符。感染症対策の各種支援策活用から、売上拡大、資金繰り等の相談まで幅広く対応します。お気軽にご相談ください。時、毎月第2火曜日、令和4年3月8日まで、午後0時45分から5時15分、ところ、市役所1階相談室。定員毎回4人。1人1時間。申し込み各相談日前日までに電話でお申し込みください。空きがあれば当日受付もできます。相談費用無料。問い合わせ先、商工農政課商工観光グループ、電話385812。16、高齢者交流サロン活動費補助金を交付しています。高齢者交流サロン活動の支援のため、補助金を交付しています。交付対象、地域住民の憩いの場として月1回以上定期的に開催する予定、または開始しているサロン活動で、65歳以上の介護認定、要支援者等の受け入れを可能としている場合、交付上限、二通りあります。1、新たに高齢者の交流のためのサロンの立ち上げを考えている住民主体によるボランティア団体等、上限10万円。 丸2、現在すでに実施している団体の運営費、上限3万円。その他、申請方法等詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ先、長寿介護課長寿福祉グループ、電話385811。17、希望の家の夏休みの利用申し込みは5月1日からです。青少年宿泊研修施設希望の家の利用申し込みは通常2ヶ月前から受け付けています。5月1日土曜から7月分の受付となりますが、夏休み時期のため特別に8月分の申し込みも受け付けます。この時期は特に青少年団体の利用を優先させていただきます。なお、水曜日と木曜日は休館日のためご注意ください。祝日の場合は開館。申し込み受付方法、希望の家で直接申し込んでください。電話および施設予約システム、インターネットによる仮申し込み受付については5月2日日曜からです。受付時間、午前9時から午後5時。問い合わせ先、希望の家、電話374191。18、図書館休館のお知らせ。特別整理期間のため次の通り休館します。ご利用の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。休館する日、5月31日月曜から6月9日水曜。なお、休館に伴い返却日が変わります。貸し出し日、5月17日月曜から20日木曜。返却予定日、6月10日木曜。貸し出し日、5月21日金曜から30日日曜。返却予定日、それぞれの貸し出し日の3週間後の日。問い合わせ先、障害学習課図書館グループ。電話376804。
広告4件。有限会社エクセレントショップ木原、木原はひらがな。雨漏りしない安心リフォーム、補修工事も受けたまわります。屋根雨問い外壁塗装、相談お見積もり無料、二重簡単符。お気軽にご相談ください。二重簡単符。郵便番号481-0038、北名古屋市徳重吉原 64-1。 http://www.exshop-kihara.com www.kyoko.co.jp フリーダイヤル0120-353-981 鈴木ひらがな不動産事務所鈴木リアルエステートオフィス鈴木はローマ字リアルエステートオフィスは英語不動産売買買取相続相談して安心岩倉の小さな不動産屋郵便番号 482-0041 岩倉市東町白山 25-29 http://www.suzuki-reelestate.com/電話 0587-815842 友松眼科クリニック厚生労働省認定施設日帰り白内障手術小視帯手術眼瞼手術診療時間9時から12時30分月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日15時30分から18時30分火曜日、水曜日、金曜日午後の受付時間は15時30分から18時です。手術、月曜日13時から18時30分木曜日9時から12時30分15時30分から18時30分休診日土曜午後、日曜、祝日岩倉市八剣町大門出先 33-1 友松眼科クリニックで検索ができます。https://tomomatsu-eye.com/電話 0587-585558 お散歩マルシェ会場ニワホーム株式会社毎月28日開催10時から13時忙しい毎日の中でほっと一息、ちょっとのんびり過ごせるマルシェ。LINE で出店者を募集中、簡単風の二次元コードがあります。岩倉市上野町縄境7、平安会館向かい。フリーダイヤル 0120-44-8968 広告終わり。